今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。渡辺隆著の文庫江戸明治百姓たちの山争い裁判派、江戸時代から明治時代にかけて各地で起きた山林をめぐる争いを、訴訟記録、山村の文書などの資料を手がかりに描く歴史ノンフィクションである。山は燃料の新端建材、田畑の肥料、食料など生活の基盤を支える資源の供給地で、村々の共同利用や教会の曖昧さがりが対立を生みやすかった。本書は村がどのように権利を主張し、領主や幕府の最低外下に下されたかを追い、百姓を受け身の存在としてではなく、読み書きや計算、交渉と訴訟を駆使する主体として位置づける。金代価が進む明治期の制度変更が争いを再燃させる過程も視野に入れ、資源利用と法の関係を具体的に考えさせる一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、山は生活資源の集積地であり争いの火種だった。本書の出発点は、山林が農村生活の終焉ではなく中心にあったという事実である。新炭は日々の燃料であり、木材は家屋や道具に不可欠で、落ち葉や草木は田畑の肥料とも結びつく。加えて食料や副収入の源にもなりうるため、山を使えるかどうかは村の生存条件に直結する。ところが、山は田畑のように区画が明確でない場合が多く、村境が曖昧だったり、複数村による共同利用が慣行化していたりして、権利関係が複雑になりやすい。資源の需要が高まると、入会の範囲や採取のルールをめぐって衝突が生じ、境界線の一点が村全体の利害に波及する。著者は、この資源としての山の重みを丁寧に説明し、なぜ村々が長期にわたり争い続けたのかを、生活の必然として理解できる形で提示する。争いは単なる土地の取り合いではなく、地域社会の持続条件をめぐる切実な交渉だったことが浮かび上がる。次に、所有権より要権が前景化する入会と村の論理、山争いを理解するカニとして本書が強調するのは、金代的な所有権だけでは把握しきれない利用権の世界である。江戸期の山林では、村や近隣集落が一定のルールの下で共同利用する入会の慣行が広く見られた。そこで争点になりやすいのは、誰が単独で排他的に持つかというというよりも、どの範囲で、どの程度まで、どの資源を取ってよいかという具体的な仕様の線引きである。村側は過去の利用実績や慣行、協会の人式、共同体内の規約などを根拠に権利を構成し、相手村も同様に対抗するため、論理は必然的に積み重ね方になる。著者は各地の資料を踏まえ、入会が単なる曖昧さではなく、資源を分かち合いながら生きるための制度だったことを描く。その一方で、資源圧力が増した局面では、共同性が摩擦を生み、協力と対立が同時に進行する。利用の秩序をどう保つかという問題は、現代の共有資源管理にも通じるテーマとして読者に迫ってくる。さらに、百姓は訴訟の当事者として、情報と文書を武器にした本書が提示する重要な視点は、百姓を目従する存在としてではなく、権利を守るために戦略的に行動する当事者として捉える点にある。山争いでは村が結束して訴訟に踏み切り、必要な文書を整え、主張を組み立てる。そこでは読み書きや計算、前例の探索、証拠の提出といった実務能力が不可欠で、村の内部には交渉や文書作成を担う人々が存在したことが伺える。著者は資料の読み解きを通じて、当事者の声や論理がどのように記録され、裁定の場に持ち込まれたかを示し、訴訟が村の自治や共同体運営とも深く結びついていたことを明らかにする。また、争いの背景には損得の計算だけでなく、メンツや感情、過去の経緯といった要素も絡むため、対立はしばしば長期化する。制度が違っても人が紛争を組み立てる基本構造が似ているという示唆が、歴史の遠さを縮める役割を果たしている。そして、領主や幕府の裁定は法と統治の実務として機能した。山争いは村同士の衝突にとどまらず、領主や幕府など武士の権力が最低者として関与することで、政治と法の問題になる。本書は、百姓側がしきりに訴えを起こしたという事実を手がかりに、江戸期の裁判が単なる例外的出来事ではなく、統治の実務の一部だったことを照らし出す。裁定は理念的に一刀両断で決着するというより、地域の安定、年貢確保、他領との関係など複数の要因を踏まえて運用される。そのため、協会の確認、利用の条件付け、当事者間の調整といった形で落としどころが探られることがある。著者は資料を通して、武士側もまた紛争処理の負担を抱えつつ、秩序維持のために介入した構図を描く。ここから見えてくるのは、近代法の整然さとは異なるが、 現実の社会を動かすための実践的な法運用である。村が法的手続きを使い、権力がそれに応答する関係は、近世社会の成熟した一面として理解できる。最後に、明治の制度変化が山争いを再編し村境確定を迫った江戸から明治への移行は、山争いの終焉ではなく、むしろ再編と激化をもたらしうる。本書は近代化政策の進展の中で村々が村境の確定を迫られ、従来の慣行に基づく利用の秩序が揺さぶられる過程に目を向ける。境界の確定は一見すると合理化だが、曖昧さの上に成り立っていた共同利用や相互調整の仕組みを別のルールに置き換える作業でもある。その結果、過去の訴訟記録や古文書が証拠として持ち出され、歴史的経緯が現在の権利主張に直結する。著者が描くのは、近代法の枠組みが入ってくることで争いが単純化するというより、異なる論理が衝突し、長期の係争が生まれる可能性である。こうした視点は、制度改革が地域社会の資源利用に与える影響を考える上で示唆的だ。明治期を含めて扱うことで、山争いが近世の特殊現象ではなく、法制度の転換点で繰り返し表面化する構造問題であったことが理解できる。結論として本書は、江戸から明治にかけての山林紛争を当事者が残した資料を通じて追うことで、農村社会の現実と法の運用を具体的に理解させる。お勧めできるのは、江戸時代の村や百姓のイメージを更新したい読者、近世の裁判や紛争処理に関心のある読者、そして共有資源の管理や地域自治を歴史から考えた異読者である。得られる知的利益は、山争いを単なる小さな村同士の喧嘩としてではなく、生活資源の配分、共同体のルール形成、権力との交渉が交差する場として捉え直せる点にある。さらに、明治の制度変化が紛争の前提条件を変えたことを踏まえることで、金代化が地域の実態に与える影響を立体的に考えられる。類似の江戸社会史が制度や身分を概説するのに対し、本書は裁判という具体的な局面から人々の合理性と感情、そして文書による戦いを描き、現代の紛争理解にも接続しやすい資料に根ざした読み物としての迫力と、社会史として読み取り図を兼ね備えた点が際立っている。ご支援いただける場合は、渡辺隆、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。